次はどんなことにもワクワクドキドキ楽しんで誰もが参加できる農福連携にのコーナーです。ご執筆は茨城県水戸市で障害福祉サービス事業所竹の子を営む坂場和子さんです。今月は大豆ドーナツ作りのその後の後編です。皆さんこんにちは。竹の子の畑では大豆からたくさんの芽が出てきました。大豆は密集しているとうまく育ちません。竹の子では前回お伝えした通り間隔を空けてまいているので現在のところ間引きは必要ありません。これから子葉が出てさらに元葉が出てきます。元葉が 6、7 枚になったら土を寄せたり肥料をあげたりという作業をします。元葉が 6、7 枚以上といっても知的障害を持つメンバーには分かりにくいので緑の葉っぱを6枚数えてみてと指示を出します。昨年は畑のあちこちから5枚より多くあるよ、たくさん葉っぱがついてるよなど元気な声が聞こえました。今年もきっと元気な声で報告があると思います。大豆の花をご存知ですか？私は大豆を育成するまで花が咲くことすら知りませんでした。大豆の花は紫色で品のいい小さくて可憐な可愛らしい花です。タケノコアドバンスの事業所のある日本農業実践学園では小豆やダイナゴンも育成しています。小豆とダイナゴンは黄色い可愛らしい花をつけます。実践学園の先生の話では豆の花はどれも可愛らしい花がつくよと教えてくれました。調べてみると豆には本当にいろいろな種類があってさまざまな色や形の可愛らしい花が咲くということが分かりました。今年はメンバーさんと一緒に実践学園の中を散歩して豆の花を探して鑑賞しようと約束しました。大豆はたくさんの顔を持っています。可愛らしい芽が出て子葉がつき力強い元葉が出て実がなります。この若い頃の実が枝豆です。以前もお話ししたことがあると思いますが私は枝豆が大好きです。取りたての枝豆の匂いは何とも言えず美味しい匂いがします。茹でている時の匂いも最高です。すべての食べ物に共通しますが匂いって大切です。私はそれほど嗅覚に優れているわけではありませんが美味しい匂いには敏感な食いしん坊です。そしてこの匂いでとても幸せな気分になれます。タケノコでは育成している大豆を枝豆でも楽しみます。5分の1ほど枝豆で楽しんで残りは大豆として収穫します。今年はプランターに植え暗所に置き大豆もやしにも挑戦しています。本当にたくさんの素敵な顔を持ち私たちを楽しませてくれる大豆です。その大豆で挑戦しているドーナツです。現在も毎日中村のり子さんがメンバーと共にチャレンジしています。この1ヶ月いろいろなところに試食を持って行ってアンケートをお願いしました。ご近所の方、関連農福の方々、特別支援学校、市民センター、市役所、たくさんの方にご試食いただきました。多かった意見はドーナツがポロポロの食感だということ、もっとしっとりとさせるといいとの意見を多数いただきました。中村さんは何度も試作を重ねて改良し、ふっくらしっとりとしたドーナツを作り上げました。以前よりしっとりしたとの意見が上がり、 中村さんの笑顔も増えました。大豆の配合は変えず、その他の配合を微調整して、新たに蜂蜜を加えたそうです。風味が格段と良くなりました。私が作っていた時は、どのように配合を変えるとどうなるといったイメージをつかむことができず、迷走してしまいました。中村さんは知識と技術と勘を持っているので、次々と配合を変えて良い方向へ改善していきました。線の細く可愛らしい中村さんがとても頼もしく感じました。最初はメンバーとの作業に戸惑っていた中村さんですが、わからないことを聞いて自分なりにどうしたら良いのか考えることができます。砂糖の測り方では、小さいボールだとメンバーが難しいので中くらいのボールを使用したり、測りの目盛り表示が大きいものに変更したりして、メンバーとの作業がどうしたらわかりやすくスムーズにできるのかを考えてくれています。また、メンバーが楽しく安全に作業できるように声かけも忘れません。美味しくできるように丁寧に混ぜましょう。ふっくらふんわりできるように優しく容器に移しましょう。などの柔らかな中村さんの声が厨房から聞こえてきます。ほっこり優しい気持ちになれます。10時半を過ぎると、大豆の匂いがほわっとした甘く優しいドーナツの焼き上がる美味しい匂いが漂い始めます。ドーナツ班でないメンバーからも、食べたい、美味しそう、お腹すいた、との声が聞こえてきます。美味しいものはみんなを幸せにしてくれます。当初メンバーとの作業に戸惑っていた中村さんですが、メンバーさんが可愛くて作業も楽しくなると言ってくれています。現在中村さんは8歳と4歳のお子様の子育て真っ最中です。メンバー支援の中に子育てのヒントになることがたくさんあると話してくれました。わかりやすく伝えること、大きな気持ちを持つこと、相手のペースに合わせることなど、当たり前だけれど子育ての中ではできていなかったと気づきましたと話してくれました。最近はお子さんのペースに合わせて待ってあげることを心がけ、気持ちに余裕ができたと笑顔で話してくれました。また、メンバーさんがどうしたらわかりやすく楽しく作業できるかを考えるために、久しぶりにお子さんと一緒にお菓子作りをしたとのこと、いろいろなことに気づいたこと、わかったこと、お子さんがとても喜んでくれたことを笑顔で話してくれました。その話を聞き、心から嬉しく思いました。関係が長く続きますように、丸く終わることのない関係になりますように。始まったばかりの大豆ドーナツ作りが、そのような思いをつないでいるように思います。